はい、翡翠小太郎です。今回もですね、まず最初にお詫びをさせてください。全国800万人ののぶみファンの皆様申し訳ございません。のぶみさんがですね、まあ、仕事をもうちょっと頑張りすぎちゃってですね、風邪をひかれまして、今日もラブ&ナチュラルのぶみさんなくしてはない、ありえない番組なんですけど翡翠小太郎とプロデューサーの直樹さん2人で乗り切るという、ことでお届けさせていただきます。
ね、本当珍しいですね、のぶみさんが、はい、かなりどんな嵐の台風の日でも
本当ね、体調崩しても、ね、来てくれたので、
来
るんですけどね、
まあ、在で来てくれたんで、
まあのぶみさん頑張ってますからね、はい
はい、今日はですね、ちょっと僕から翡翠さんへの提案も含めて、ね、はい、ちょっとこんな話したいなと思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっと自分たちの身内の話になっちゃうんですけど、は
い、僕ちょっとポッキー食べながら聞いて、
大丈夫、
僕もコーヒー飲みながら近藤麻理恵さんっていう、
近藤麻理恵さん
ね、近藤麻理恵さんが、はいはい、まあ、うちからもう5、6年前に本を出していただいて、はい、ミリオンセラーになって、うん、で一昨年かな、海外でも、はい、英語版が出て、はい、でつい1月の中旬から担当者を含めて3人スタッフが、はい、アメリカとイギリス行ってきたんですけど、はい、まあ、その想像を超えるような盛り上がりらしいんですよ、
はい、
どんな日本語で、はい、いやこんなんであんなんで言っても言い尽くせないぐらいの、うん、
大人気の
深い部分の、聞くところによると第2弾の、ね、スパークジョイっていう本が、はい、まあ、初版がなんか聞くところによると40万
スパークジョイ、はい、アメリカで
第2弾、
はい、初版40万ですか、
40万っていう、まあ、
ワンピース状態になってますね
まあその規模レベルが違うんですけどね、はい、で当然1月に海外のニュースが日本のヤフーとかにも流れてきて、うん、僕もこう見てたんですけど、うん、その何がそんなに受けてるんだ、特にそのセレブリティの人たちに、
うん、受けてる
っていうんですよ、
そのワクワクしてお片付けするっていう、
はい、ときめいてで捨てるものにも礼を尽くしてっていう、うん、で片付ける場で最初その場に礼をする
あ、はい、そのある意味日本精神みたいな形で受け入れられてるんですか、そう礼をして
剣道道場は柔道の時に最初道場に入ったら礼をするとか、うん、ああいう感じの、うん、まあ、ある
種片付けを道にしたんだ、
そうなんですよ、
でその道が、はい、にアメリカの人たちは日本精神を感じてくれて、は
い
は
い、どうもその禅とかと同じ、まあ、スピリットで受け入れられてるんじゃないかっていう記事があったんですよ、
面白いですね、
でたまたま去年末に情熱大陸っていうね、うん、番組で彼女が出られて、うん、やたらこう神社で参拝するシーンが出てきたんですよ、うんうんうん、で時にどうぞその、まあ、大いなるものに自分の体を使って、うんうん、世界の皆様のお役に立てるようにっていう願いをご本人がおっしゃっててね、うん、でさっき言ったそのニュースと絡めて、いやこれある種すごいことだな、うん、それ日本がすごいってことじゃなくて、そういうスピリットを、まあ、当たり前のこととして、ね、うん、を発信してそれをお役に立っていただける要素が、うん、実はすごく僕たちが思ってる以上に、ね、うん、反応があるって一つのこの現れなんじゃないかなって僕は捉えてるんですよ、
うんうんうん、
でまあ小丸さんにも感謝だし、うん、担当してくれたうちの常務にも感謝なんですけど、僕はね翡翠さんにぜひ行ってほしいゾーンっていうのは、はい、そのスピリットの発信なんですよね、はい、で何度かねこう神社ご一緒させてもらったりとか、はい、のぶみさんとうちのスタッフでねみんなで行ったりしてきて、もうかれこれ翡翠さんともなんだかんだ言っても2、3年ぐらい、最初お出会いいただいてから、はい、つながっても、本も全部読ませていただいてるんですけど、はい、なんか次そこに行ってほしいなっていうのが、ね、スピリット。
次、どういうことですか？
日本のその、はい、日本人が、はい、実は、無意識では分かってるんだけど、
はい、
意識化できない、
はい、
その、
ああ、なるほど、なるほど。
生き方だったり、はい、精神性だったり、
そうですね、
その怪しい、そのスピリチュアルとかそういうことじゃなくてね、
なるほどなるほど、
僕たちが当たり前のこととして、うん、やってるところ、
はい、
例えば外国の方から見てると、はい、遠くで日本人同士がね、はい、こう出会って見てると思う、なんか片方が頭下げて起きたらまた片方が下げてそれを繰り返ししてるようにしか見えないとか、はい、こうちょっとこうキーに見えるなんていうか身体的な動きも結構あるらしいんですよ、
はいはい、
でもそれは あの元をたどればすごくその古神道的な、作法みたいなものもね、
はい、
あるだろうし、よくあのおもてなしっていう言葉も、はい、その表裏から来てるとかね、
うん、
いろんなやっぱ解釈があるようにね、なんかそういうことをね、翡翠さんにもこうぜひ本だったり、
はい、
まあ、講演では意外とね発信されてるんですよ、
はい、
いや、はい、翡翠さん自身がね、だからそういうのはやっぱ意識化してちょっとやっぱりやっててほしいな。
なるほど。その日本の、うん、あの英知をちょっと掘り起こしていくということですね。はいはい、ああ、それはもう僕もやりたいですね。
うん、で前回ねその情報断食とか聞いてくださったんですけど、
はい、
僕なりにあの今のところですよ。あの一つやっぱり自分と向き合うのに必要な要素っていうのは、まあ、いくつもあるんですけど、
はい、
やっぱその静かな時間を持つっていうのもすごく、うん、あの大事だなと思って、うん、まあ、翡翠さんのジャンルで言ったらその本もあのパッて単行本を開いてもらうと活字の部分とその余白の部分があって、
はい、
この実はバランスもデザイン的にもそうだし中に書かれてる内容的にもすごく僕は大事だと思ったんですよ、
はい、
だから静かな時間を持つというのはすごく自分を大事にするもあるし意識するっていうこともあるし、その間をどう捉えるのか、
うん、
でそういうことはね絶対僕は翡翠さんが自分の言葉として、ね、
うん、
こう語っていける人なんじゃないかなと。
そうですか。
買いかぶりすぎですか、は
い、チャレンジしたいですね僕も。日本の英知を掘り起こすのは絶対必要なタイミングに来てるっていうのはひしひし感じるんですよね、
うん、
4年後にオリンピックが来る、日本に来るじゃないですか、
は
い、で世界からせっかく日本が一度一気に注目を受けるときに、
はい、
日本の文化を伝えたら、
はい、
全世界に勝手に配信されていくから、
はい、
ある意味坂本龍馬が、
はい、
日本を選択するって宣言しましたけど、
うん、
世界を選択する、
うん、
最高のチャンスなんですよね。
チャンスですよね。
でいて、日本っていうのは、やっぱり、友人のね、森沢明夫さんが、
はい、
縄文時代を舞台に物語、小説を書いたんですね、
はい。
で、その小説のタイトルが今すぐ出てこなくて、どうしようと思ってるんだけど。
多分喋ってるうちに調べてくれると思う。はい、
でその映画縄文時代を舞台になってるから、
はい、
縄文時代の研究者の学者さんといろいろお話を聞いた中で、縄文時代っていうのは1万年間殺し合った戦争した形跡がないっていうんですね。で今人類史っていわば戦争の歴史なんですね。
そうですね。
で今日もどこかで必ず戦争が残念ながらやってるんですよね、
はい、あ出てきた、
あ、ライアの祈りです
。あ、はい、
小学館さんのね、
はい、
ライアの祈りっていうのは縄文時代をちょっとね、はい、舞台に物語が進んでいくんですけど、うん、現代と縄文時代をリンクして進んでいくんですね。で、でもその縄文時代っていうのは、1万年間争いが、殺し合った形跡が
ない。そういうのってあれですよね、その人骨が発見されたりして、その、崩れ方とか、
はい、その人骨になんか刺さってたりとか、
はい、そうですね、
そういうのがないっていうね。人類史っていうのは戦争の歴史であり、一日たりとも戦争がなかった時はないのに、はい、日本には1万年争ってなくて、
はい、
幸せに生きてた時代があるっていうのは、これはこの星の、ギフトだと思うんですね。
そうですね。
でヒントがあると思うんですね、
はい、
でそれをずっと受け継がれてきて、うん、で僕今回平立神宮にね2年前、はい、参拝行った時に、新刊の方が
春木宮司ですね、
そうですね、
はい、
僕はその時知らなかったんですけど、うん、なんか終わった後随分個人的に話してくれるんですね。
それは何か感じたんですよ。
なんかこんなに聞いてもいないのにおしゃべりしてって言って、個人的にねこちらのに話してくれるんですよ、
はい、
神道っていうのはね、
はい、
すごいんだよって言うんですね、うん、何がすごいかって言ったら教えがないんだよって言うんですね。
なるほど。
で教えがないってもう宗教じゃないでんじゃないですか、
はい、
で教えがないってことは何がないと思うって投げかけられて、
うん、
教えがないってことはねって、で結構引っ張るんですね、
はい、
僕らもだんだん食いついてきて、
はい、
教えがないってことはね 善悪がないんだ。だから地獄がないんですよ。これをしちゃったら、あ、悪だよ、地獄を落ちるよっていうのが宗教だけど、はい、それがないんですね。
うーん、
善悪がない。だから善悪で人を裁かないんですね、
はい、
だから戦争が起きないんですね。
うーん、
裁かない、善悪がないから裁かない。じゃあ何があったかって言ったら、美しいか美しくないかが善悪の代わりにあったんだよって。
あ、いい話ですね。
そのね、その神官の方がもう完全なドヤ顔状態でしたけど
ドヤ顔で教えてくれた
り、まあちょっと冗談だけど、あのすごく僕らも感動しながら聞いてたんだけど、だから後日ね、あの本屋さん通ったら、その話してくれた新刊の人が本の表紙になってたのね、顔で。あ、この人本出してる人なんだと思って、ヒカルランドさんから、その宮司さん、春樹さんが本出されてたんだけど、あ、この、あの方、なんか、ただのおしゃべり上手な新刊かと思ったら、すごい、あの、詳しい方なんだと思ったね。
あの、さっきちょっとおっしゃった、その、争いが絶えた日はないっていう、はい、その世界が見たらですね、で争うってものすごくあの思考を使うじゃないですか、
はい、
戦術を考えたり、うん、相手をいかに任すべきかとか、うん、武器が開発されたりとか、はい、でもどっちかというと思考よりも日本人ってその感性の方で、
はい、そうですね、
その美しいか美しくないかもそうですけど、うん、やっぱ感じるっていうことを思考よりも感じるっていう感性を大事にしてきたんですかね。
そうですね、だから感じるから自然の中に神様を見出すんですよね、
はい、
でだから八百万って言って、はい、あの日本は神様がそれこそ木も神様だし石も神様だし、はい、もうありとあらゆるものが神様で、あのうんこですら神様なんです、はい、うんこの神様ちゃんといるんです、はい、おしっこの神様もいるし、はい、ゲロの神様もいるんです、はい、で貧乏神、貧乏すら神様、うん、疫病神、善
悪がないからこれにあってこれにないっていうわけじゃないんですよね、はい、
であの災いを起こすのも神様の仕業だと考えてたんですね、うん、だからもうなりとあらゆるものに聖なるもの、美しいものをすごく見出してて、だからこそ八百万で、うん、あの一神教じゃないんですよね、うん、それはあの世界に美しさを見出す力なんですよね、
うん、
だ善悪じゃなくて、あの美しいかどうかで、その美しいかどうかっていうのをすごく見出すセンスというか感性が、うん、あった。
確かにそれはありますよね、はい、あの80年代のね、それこそバブリーな時に、うん、はい、ジャパンズナンバーワンっていう本も売れたし、
うん、
日本がお金の力でね、物言わしていろんなものを回収してる時期があったんですけど、うん、あれその俺たちが一番っていう発想でもないですよね、うん、やっぱり自分たちがいいものをどうぞ使ってくださいっていう、うん、それがやっぱり冒頭のこんまりちゃんがね、うん、世界中に受け入れられたとっても大きな要素だと思って、うん、で繰り返しますけど、やっぱり翡翠さんにね、僕はやっぱ編集者なので、はい、やっぱ書き手の方に次こういうゾーンに行ってほしいなってやっぱあるわけですよ、
はい、
売れる売れないよりも、
はい、
だから翡翠さんにはぜひ、あの今おっしゃったようなことを発信できるね、
はい、
何か本なのか、
はい、僕それね YouTube でちょっとね、あの音と音楽と合わせてなんかメッセージを、はい、僕映画見に行くと必ず音楽がいいシーンで勝手に涙が出ちゃうんですね、
はいはい、
音楽がきっかけなんですよ、
ね、
うん、それすごい前から自覚してて、もう音楽ってどうしてこんなに力があるんだろうって、
ね、
やっぱり作家って音がないから、
はい、
もう音楽に一番嫉妬するんですよね。
でもあの先月1月に出てくれた作家の森沢明夫さんは、うん、最初自分が作品作るときにね、うん、自分なりのサントラを作るらしいんですよ。
ね、言ってましたね。
で、それをガンガン聴きながら、
世界観を作っていく。
モードを入って、うん、ガッと書き始めるっていうのは、ね、すごく、僕も実はね、曲決めていくんですよね。で、あの、さっきのマタカナの時はこういう曲とか、だいたい一冊にテーマが、今やってる本もそうなんですけど、だから音で自分のイメージを膨らまして、
はい、
さらにこうアウトプットするっていうのはすごく回路としては、
そうなんですよね、
わかります、すごく、
ファッションの世界って、はい、僕好きなデザイナーさんがパリで勝負してる好きなデザイナー宮下貴彦さんという、ね、
はい、
人もう20年近く好きなんですね、
はい、そうですよね。
でファッションデザイナーさんって、もう常に1年先のものを発表するんですよね、
はい
はい、早いんです、1年早く生きてるんですよ、
はいはい、
で1年早く生きてるから時代の空気を1年早く読まなきゃいけないんですよね、はい、 で彼らがでも多くのデザイナーさんたちってやっぱ音楽からインスピレーションを受けてるんですよ。ほとんどファッションのデザイナーさん、ね、音楽すごく好きなんだけど、
あの僕が好きなあの幼児山本のね、山本幼児さんも今やってんのかな、一時 CD 出したりしてましたもんね。
そうなんです。
自分で音楽を作ったりとか、そういうあのメゾンで自分たちのオリジナルを作るっていうあのデザイナーも結構確かに多いですよね。
うん、僕も音楽はすごくね、全ての芸術家は音楽に、芸術は音楽に嫉妬するっていう言葉もあるぐらいなんだけど、あの音楽っていうのは唯一目に見えない芸術なんですよ。うん、いわゆるバイブレーションが高いんですよ ね、 多分ね、はい、目が目に見えない芸術ってなかなかないんですよ。
そうですね。
うん、本も映画も目に見えるけど、あの音楽は目に見えないんですよね。
よくね、さっきあの七さんがちょっと4年後のオリンピックの話をされましたけど、はい、ちょうど東京で1964年、はい、僕が生まれた年にオリンピックをやった時と2020年かな、
はい、
次のオリンピックって、まあ、当然違いがいっぱいあるんですけど、はい、一番の違いがやっぱその情報発信がね、
はい、
当時と今じゃもう全く違うんですよ。
そうですよね。
当然そのアスリート一人一人の身体能力も全然違うんでしょうけど、うん、やっぱその情報の発信する力と共有できる力、これが多分全く違うので、うん、あの64年にできなかったことが個人的にできる時代が今じゃないですか、
はい
はい、なのでいろんな発信がね、それに伴って、
はい、
湧いてくる
そうですよね。あの一番最初に日本が世界に対してメッセージを発信した歴史書が日本書紀なんですね。
なるほど。
あの古事記っていうのは、
はい、
あの日本の歴史を国内に向けて書いたんですね、はいはい、で日本書紀というのは日本人に向けて書いたんじゃないから日本語で書いてないんですよ。
あ、違う。
あの当時漢字で書いてあるんですよ、
はいはい、
当時あの世界スタンダードの言葉って漢字だったから、英語じゃなかったから漢字で書いてあるんですよ。日本人なのに漢字で書いてある、
はい、
それはあの外国に日本の歴史を知ってもらうという目的で書いて書かれてるから外あの漢字で書いてあるんですね。でその日本書紀っていうのが、まあ、いわゆる日本の歴史を外国に向けて日本はこういう国ですよと発表した一番最初の書物なんですけど、はい、あのそれがぴったりオリンピックの年に1300年をあの出、まあ、出版というか、
はい、あの
生まれて1300年ドンピシャのタイミングで日本が初めて外国にメッセージを届けた、ぴったり1300年後にオリンピックがまた東京に日本に来るんですよ ね、 すね。だからネオ日本書紀を僕らは発信する必要があるっていうのが、はい、まあ、僕自身も感じてることだし、はい、あ、このために生まれてきたなっていう、あの内なる感覚があるんですよね。こもう本番がもう4年後だなっていうのが、
はい、そうそう、もうね、なんかね、そういう話を聞くと僕はいつもあのヘーゲルさんという哲学者がね、はい、あの弁証法っていうのを当時掲げて、はい、それを、まあ、ある方が分かりやすく説いてくれた話があって、
はい、
物事の進化っていうのが全て螺旋階段を、ね、
はい、
上るようにいくっていう、はい、上から見てると同じとこをずっと回ってるように見えて、横から見ると確実にステージが上がってるんで、
はい、
でそう考えたらね、今翡翠さんがおっしゃった、はい、昔日本書紀を出した頃から1300年経って、
はい、
今現在2020年になった時に、
はい、
確かに同じとこを回りながらも螺旋階段のように、
はい、
やっぱりその発信するアイテムの違いっていうのが断然的にあるわけで、
はい、
本当あの当時1300年前に日本書紀は特別な人が書いたと思うんですけど、
はい、
今はそれを受け継いだ普通の人たちが、
ね、はい、
いろんなやっぱりコンテンツツールを使ってあの発信できるっていう面白さがね、
はい、
多分ものすごく盛り上がると思うんですよ、ね、
でこんまりさんがもうその扉を開いてくれた幕開けを、
はい、
ファンファーレを、はい、こんまりさん
もう序章始まってます
もんね、うん、ファンファーレがもうこんまりさん、
はい、
だからあの見た目的にもあんなに可愛いんだろうなっていうのが、
あの可愛らしさは本当ね、世界どこ行っても可愛いってなるんですね、
う
ん、
あの可愛らしさは偶然じゃなくて天の計らいだと思うんですよね。あの切り込むファンファーレの役割として、
はい、彼女は昔、うん、ニコのお仕事もちょっとされたみたい で、
ね、
そういうことにもすごく精神的にやっぱ精通されてるんですよ、
うん、
なんでいろんな要素がね、あの見方を変えれば教えてくれるので、
はい、
ちょっとお時間がね、
そろそろ
今日の収録時間が来ましたけども、で、今日僕たちの 目の前にはね、コーヒー水産の新刊がもう、これオンエアされる頃には、これいつ発売ですか？
1月29日に発売になったんですけど、
発売になってますね。絶望は
神様からの贈り物。翡翠虎太郎著、柴田恵里という編集者さん、2人でですね、作った本なんですけどね。
だから白熊くんがね、すごくなんか、プレゼントをこう抱えてる、本当に素敵な絵なんですけど、はい、ちょっとすごく洗練されてる本ですね。僕も今日いただいて、こう、パッとまだ、
これはですね、
解読してないんですけど。
偉人伝で、翡翠式偉人伝でですね、もうベートーベンから、坂本龍馬から、ガンジーから、ライト兄弟から、本田宗一郎から、リンカーンからですね、アンネ・フランクから、僕なりの書き方で偉人伝を書いてるんだけど、のぶみさんが登場するっていうね。超偉人たちにのぶみさんを紛れ込ましたっていう。で、編集さんに、
はい、
これ偉人伝ってやってるから、坂本龍馬とかね、もうみんな大体、ね、死んだ人ばかりなんですよね。
はい、
エジソンとかね、ベートーベン。ライト兄弟、アンデ・フランク、もう歴史の中に、歴史上の人物の中に、のぶみさんを僕どうしても入れたくて、で編集者さんに、書き終わった後にいいですかって言ったら、もう内容に感動してくれて、もうのぶみさんを前半でぶつけましょう。
そうで、もう、しょっぱな、ほぼしょっぱなじゃないですか。
そうしょっぱなね。前の編集者の田中さんがね、もうしょっぱなに、今回、これを単行本になるようになって、ちょっと編集者変わってるんだけど、
はい、
新しい編集者さんも、のぶみさんをね、もう結構しょっぱなに配置してくれてね。
うわぁ、はい。
歴史上の人物の中でのぶみさんを出したかった。
10ページ。10ページ。
のぶみ愛
を感じさせる。わ
ぁ。いや、でもね、そのね、歴史上の偉人とね、全くね、引けを取らなくていい話なんですよ、のぶみさんの話。
そう、だからさっきのね、螺旋状の進化から言うと、やっぱり回り回って、のぶみさんが、のぶみさん流に、
うん、
もう引けを取らない、変わらないものをこう発信してくれてるんですよね、
は
い、きっと。
そうなんですよね。
いやー、これ次回はね、のぶみさんぜひ来てくれると思うので、
はい、
またこれを取り上げながら、
はい、
ちょっと紹介させていただきたいと思ってますけど。
はい、ちょうどね、オリンピックのね、今日話になりました、
はい、
みんな一人一人、
はい、
多分ね、その、日本人の英知を掘り起こしていく、はい、ためにね、生まれてきたんだと思うんですね。
思いますね。
で、神様っていう、字って、
はい、
神、猿を示すって、神って書く、猿の神ですけど、神って、もともとその神の隣のある猿っていう字は何かって言ったら、稲妻なんですね。稲妻の象形文字なんですね。で、
神、真ん中にピッとこう、はい。
だから神、雷って神様が鳴るなん
て。はい、はい、はい、いますよね。
で、神、稲妻に神様の働きを、見てたんですね。でピカーンってなるとその後空気がものすごく正常になるじゃないですか、
はい、
そこに神様の働きを見てたんですけど、じゃあどうやって大きい 雷ってどういう状態の時に生まれるかって言ったら、高気圧と低気圧が出会った時に生まれるのが雷なんですね。稲妻なんですね。で高いものと低いものが出会った時に生まれるってすごい
そうですね、
大事なメタファーが入ってると思うんですね。今日本で日本の英知を広めていかなきゃいけないと思うんだけど、同時に最低なものもたくさん生み出したと思うんですね、
はいはい、
最低なものもたくさんあると思うんですね、
はい、
でも最低なものと最高のものが出会わないと神にならないというのが、雷っていうのは最低と最高が出会った時に生まれるから、最低は日本のね、最低な部分ってある意味もう出し尽くしたって言っていいぐらい出てきたと思うんですね。だから僕らの役割はもう最低が出尽くしてるから、そこに日本がずっと受け継がれてきた英知の最高のものを1万年の間ね、戦が争いがなかったっていう、幸せに生きる英知をずっと僕ら DNA の原点として持ってますよね。でその最高のものをぶつけたら一番大きい神が生まれる、雷になる、稲妻が生まれるっていう、
だから僕らはそれが今世界にも届けることができます、ね、
そのファンファーレをこんまりさんだから今こ あの、ときめいてお掃除するっていうのが、近藤っていう、動詞になってる。はい、そうなんですよ。近藤さんの名字が、はい、あの、英語になってるわけ
ですよね。英語になってるんですよね。
だから、それがこそまさに象徴だと思いますけど、
そういう話聞いたよ。
もう、英知がそのまんまもう、日本の英知が、もっと英語化してるっていうのが、はい、まさに英知が伝わっていってるっていう象徴だと思うんですけど、まさに雷を、もう僕ね、聞いてる人にね、言いたいんですよね。雷を生み出すために生まれてきたでしょって。それ分かってるよ、僕はって。すごい言いたいんですよ、
ね。そこだな、やっぱ石井さんに言ってほしいところは、やっぱそこですよね。うん、そこを、やっぱ、誰かがやっぱり、生み出してくれないといけないので、
うん。もう、君は世界を選択するために生まれてきたんだわ、僕は知ってるよって言いたいね。
うわぁ。いや、締めていただいて。
ありがとうございます、
はい、
では次回のみさんまた復活でラブ&ナチュラルをお届けしていきたいと思いますので、今日は番外編お届けさせてもらいました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ふと見渡すどれも目もまだ薄暗くて夕日の中で